際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ではニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席が世界一流企業の構築加速と基礎科学人材の育成強化を強調しました。国務院報道弁公室は2021年アメリカの人権侵害報告書を発表しました。2021年の中国 GDP は2094兆円で世界第2の経済体の地位を維持しました。以上がこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、中央全面進化改革委員会の主任を務める習近平国家主席は2月28日、この委員会の第24回会議を開き、世界で一流の企業づくりを加速し、基礎科学の人材育成を強化することを強調しました。習主席は、優れた製品と卓越したブランド、抜群のイノベーション力、現代的な管理システムを持つ世界一流の企業の構築を加速する。普遍的に恩恵を与える金融、インクルーシブファイナンスの質の高い発展を推進し、高い適応性や競争力を持つ包摂的な現代金融システムを整備する。また、基礎科学の人材育成を全面的に計画し、国家のイノベーション発展のために特に必要とされる基礎研究の人材を数多く育てる。さらに、国有企業のオリジナル技術の需要による牽引力や、リソース供給力、資源配分、応用力を高め、自主開発の拠点を作ると指摘しました。次に、国務院報道弁公室は2月28日、2021年アメリカの人権侵害報告書を発表し、アメリカの人権侵害の真相を明るみにしました。報告書によりますと、2021年アメリカの劣悪な人権状況はさらに悪化したことが明らかになりました。政治的な操作は、新型コロナウイルス感染症による死亡者の激増を招き、銃乱射事件による死亡者数が記録を更新し、民衆の政治的権利を踏みにじる偽りの民主主義、移民や難民の状況をさらに困難にする暴力的な法執行、そしてアジア系をはじめとするマイノリティグループに対する差別的な攻撃は激しさを増しました。同時にアメリカの一国主義は全世界に新たな人道的災害を引き起こしました。また報告書は、アメリカが世界最先端の医療設備と技術を持つにもかかわらず、新型コロナウイルスの感染者数及び死亡者数が世界最多であることも指摘しています。アメリカの2021年の大規模な銃乱射事件は693件で、2020年より 10.1% 増加しました。アメリカ大統領選の予備選挙は、富裕層、有名人、メディア、利益団体によって完全に操作され、国民が投票した大統領候補が実際には民意を反映していないこともしばしばです。アメリカは武力を乱用して他国の人権を侵害し、一貫して覇権主義、一国主義、干渉主義を追求していて、国際人権事業の健全な発展に対する最大の障害、破壊者となっています。次です。日本の安倍晋三元首相はこのほどテレビ番組で、ロシアとウクライナの情勢を踏まえ、 日本国内でもアメリカとの核共有について議論する必要があり、またアメリカは対台湾政策に関して曖昧戦略を捨てるべきだと述べたと報道されています。これに対し外交部の王文賓報道官は2月28日の定例記者会見で、台湾は中国の問題であり、日本には関係ないと強調しました。王報道官は、中国は日本に対し歴史を深く反省し、中日の4つの政治文書の原則とこれまでの約束を守り、台湾問題について言動を慎み、挑発行為をやめるよう強く求める。日本の政治関係者はこのところ、台湾について誤った発言を頻繁に行い、さらには非核三原則や核兵器不拡散条約加盟国の義務に背く暴言を吐き、アメリカとの核共有を話題に取り上げている。これは日本国内に潜む軍国主義の危険な動向の表れだと指摘しました。また、王報道官は、プーチン大統領が戦略的抑止力を特別警戒体制に引き上げるよう命じたことについての質問に答えました。王報道官は、中国側はウクライナ情勢の変化に強い関心を寄せており、緊張緩和と政治的解決へのあらゆる努力を支持する。中国側は、核問題に関する関係各国の姿勢にも留意していると述べ、欧州の安全保障問題をめぐる各国の合理的な懸念は重視されるべきだと改めて強調したいと表明しました。また、NATO 北大西洋条約機構の東方拡大が5回にわたり続く現状において、ロシアの安全保障に関する正当な要求は重視され、適切に解決されるべきであり、すべての関係者は冷静さと自制を保ち、情勢のさらなる悪化を避けなければならないと強調しました。こちらは北京放送、中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。中国国家統計局が2月28日に発表した2021年国民経済と社会発展統計広報によりますと、この年には国民経済の回復が継続し、GDP 国内総生産は114兆4000億元、日本円にしておよそ2094兆円に達しました。中国は世界第2位の経済体の地位を安定維持しました。第一次産業による付加価値は前の年に比べ 7.1% 増えました。製造業は付加価値の GDP に占める割合が前の年よりも 1.1 ポイント上昇の 27.4% と好調で、主要工業製品は生産高世界第一位の座を維持しました。サービス業は回復しつつあるなどで、第三次産業の付加価値は前の年に比べて 8.2% 増えました。おしまいのニュースです。北京冬季パラリンピックの開幕を3月4日に控え、パラリンピック発祥の地とされるイギリスストーク・マンデビルのスタジアムで現地時間2月28日採火式が行われました。聖火リレーは3月2日から4日まで北京延慶張家口で行われます。この時間のニュース、周丹陽がお伝えしました。